お祈りを捧げいたします。神よ、皆をあがめます。厳しかった夏の暑さがいてもし、随分と涼しくなりました。過ごしやすさとともに肌寒さも感じる日々であります。気温の変化によってどうぞお一人お一人が体調を崩すことがないようにお守りをください。でまた病や困難にあるものを癒し、どうぞ回復の道を開いてください。そしてそれぞれのご家族の上に、特に離れて住み暮らす方々を思い祈る祈りを、どうぞあなたが聞き上げてください。教会の周辺では夏、秋祭りの音も聞こえてまいります。しかし信仰なく、ただ習慣によって朽ちるものを持ってなされる、そのような諸行事であります。神ならぬものを神として崇めることから離れ、どうぞあなたをこそ顎を見仰ぎ見させてくださいますように。そしてまたどうぞそのうちにあって誠の神を求めるものを、あなたが憐れみを持って皆にある教会へと招き寄せてくださいますように。そしてまた今語られようとしています御言葉を持って、どうぞ私たちを戒め励まし強め、そして導いてください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書7章の29節から35節までであります。新教の訳聖書によれば新約聖書116ページの下の段、ルカによる福音書7章の29節からの御言葉であります。ルカによる福音書7章29節、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、朝鮮人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは彼から洗礼を受けないで、自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、組織の歌を歌ったのに泣いてくれなかった、洗礼者ヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従う全ての人によって証明される。以上であります。 ヨハネの弟子たちの訪問を機に始められた主イエスの教えを境に分けて聞いております。今朝はその3回目、締めくくりの御言葉であります。その教えの始まりは、ヨハネが弟子に託した、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか、この一つの言葉から始められました。この言葉とは、弟子たちの心の内を指したヨハネの言葉であり、彼はこの言葉を持って弟子たちシーユスへの道を備えたのでありました。そしてシーユスは、彼らを使わせたヨハネがご自身を証しするものとして預言者以上のものである、このことを群衆の前で明らかにしました。明らかにされる中、シリウスは何を見に行ったのか、こう三度問われ、預言者を求める人々の心の内をも明らかにされたのでありました。その明らかにされた心の内とは、自らの思いや願いを持って主が、神が使わされた人々、その者たちのことを見ようとし、そのことでつまずいてしまう、そのような心でありました。さて、今朝与えられました御言葉の中には、今の時代の人たちはこういう言葉が出てまいります。私のある友人の話なんですけれども、今朝の御言葉ではありませんけれども、今の時代の人たちはこういう言われ方をされると大変に不機嫌になる、そのような友人がおります。だいたい彼はこう言うんですけれども、そういうあなたは何時代の方なんですか、平安時代ですか、みたいなことを言うんです。これ食ってかかるわけですね。ある時気になりまして、何がそんなに彼の機嫌を損ねるんだろうと思って聞いたことがあります。そうすますと、みんな今の時代を生きている同じ人間じゃないか、彼はそういうわけです。実に最もなご意見だなと思いました。彼曰く、やはり今の時代の人たちはとか、やれ先の若い者たちはこういうのは、実に人を見下している、自分のこととして考えてない、そう言っていたんですね。意地悪なことかもしれませんけれども、彼が果たしてこの場にいたら、主イエスキリストにも同じことを言うんだろうか、今朝の準備をしながらそのようなことを思い出しておりました。今朝与えられた御言葉におきまして、シリウスは確かに御言葉をもって鋭く一つの区別というものをなされています。ただそれがご自分と人々とを切り離す、いわば上から目線のことであったんでしょうか。 続く御言葉の後半部分、そこには不思議な例え話も出てまいります。シリスはどういう目的でこの例え話をお話になられているのでありましょうか。また三度目の今朝の締めくくりにある御言葉、この御言葉の内容がどのように上の事柄と関係をしているのか、それも少し分かりにくいところがございます。果たしてシリスは誰の知恵の正しさというものについてお語りになられているのでありましょうか。それらについて順に聞いてまいりたいと願っています。29節、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、朝鮮人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしパリサイ派の人々や立法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。さて、今の時代の人たちはとシリスが口にされる前、29節と30節では、ヨハネから洗礼を受けた者たちと受けなかった者たちの話が出てまいります。その話を進める前に少し注目をしておきたいことがございます。それが29節の最初のところであります。最初のところをよく見ますと、新教訳聖書ではここに鍵括弧がつけられていません。そしてそうかと思えば、口語訳聖書ではおそらく括弧で区切られている、そうであったというふうに思っていますけれども、そのような少し変わった扱いを受けている箇所であります。その理由は、この箇所が果たして主イエスの御言葉であるのか、それとも著者であるルカが加えた言葉なのかということを決めかねたということがございます。括弧書きにされている口語訳の方はどちらかわからないという立場、新教訳は鍵括弧を外して著者が書いたとする立場を取りました。今研究が進められまして、新しい訳ではここはシエスの言葉だ、そのような立場で訳されている、そのような箇所であります。そうであるとするならば、シエスがこの29節と30節で何を言わんとされているのか、それは神が預言者を使わされたのに、その御心を拒んだ者たちがいる、つまりはつまずいた者たちがいるんだということであります。まず29節で少し分かりにくいのが最後の御言葉、神の正しさを認めたというところであります。なぜ分かりにくいかと申しますと、当時ヨハネの教えを聞くまでもなく、神ご自身が正しいお方であるということは誰しもが認めていることであったからです。それは朝鮮人であっても、またパリサイ派や律法の専門家たち であっても例外ではありませんでした。ではどういう意図で書かれているのか、そのヒントが30節にあります。自分に対するということであります。ただ漠然と理屈だけで神様は正しいんだ、こういうことを認めたということではなくて、自分のこととして自分の身に照らして、ああやっぱり神様は正しいお方なんだな、このように認めて、そのことを証ししていくということであります。では洗礼を受けることで神様の正しさを認めたとはどういうことでありましょうか。これは徴税人という立場から考えていけばよくお分かりいただけることだと思っています。朝鮮人はこの時代において宗教的にも、あるいは共同体からも大変に嫌われてのけ者にされていた人々でありました。それは外国人との付き合いがあること、そしてお金ですね、それを規定以上に取り立てていたことによるわけです。人を陥れて人から奪うことを日常とする、それはもはや支払うことのできない大きな罪である。ですから彼らが神の正しさを認めるということは、自分たちが神から裁かれても仕方のないものだ、そのことを認めることに他ならないわけです。一方で朝鮮人たちはそのことを自他ともに十分すぎるほどに認める者たちであったわけです。そしてそのような彼らに神がその備えとしてなされたこと、手術に先立ってなされたこと、それがヨハネによる悔い改めの洗礼であったわけです。ですからこの29節と30節の中心にあること、それが洗礼、すなわち罪からの清めであります。神はその正しさにおいてヨハネを預言者として用いて、御言葉に聞く民衆を、そして朝鮮人さえも悔い改めと導き清められたのでありました。何のために清めたのか、それが来たるべきお方、キリストであられる主イエスの前にふさわしく立たせるためであったということであります。自らが裁かれることはあったとしても清められ得ない、そう思い込んでいた朝鮮人さえも清める、これが正しき神の裁き方であったのです。そして彼らはこれを受け入れて神の正しさを認めるものとさ されたのでありました。そのまさに反対のことが30節で言われている。自分に対する神の御心を拒んだ、このことであります。御心と訳されている言葉は神の摂理の御業、すなわち神のご計画を表す言葉です。特にここで言わんとされていること、それはその人を本当の意味で神がご用意をされている誠の人生、誠の日常へと歩ませる救いのご計画のことであります。拒んだと訳せるっていう言葉は遠ざけるであるとか避ける、離れるとも訳せる言葉です。ファリサイ派とは律法に書かれた正しいことをするために一切の良くない正しくないことから自らを遠ざけようとする人たちでありました。そして律法の専門家たちとは律法に書かれた正しいことの取り扱い、そのことを考える人たちでありました。これらの人々はそのことに懸命になる中、一生懸命過ごす中で神の正しさではなく自分に対する正しさに頼ってしまったのです。神の正しさを認め、その神が使わされたものによる洗礼を通して神を明かしするものと、何か自分の基準に合わないからといって清めから離れようとする者たちがいる。朝鮮人という罪深いものでさえその哀れみをもって受け入れようとする神のご計画というものを拒む者たちがいる。シリウスはここでそのような区別をなされているわけであります。ですから続いて、ではそう語り出されている今の時代の人たちとは、その神の御心を拒み救いのご計画から離れる者たちのことが言われております。31節、では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけこう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。この31節から神から離れる者たちのことをシーエスが何に例えておられるか、それは子供であります。幼い子供たちだ。彼らが まるで子供じみてるんだ。こういうことであります。例えとして言われている広場に座っている子供たちがしていること、それは笛を吹くことと歌を歌うことだと記されています。そしてそのどちらにも共通することがございます。それを主に使うのが口だということです。一方、子どもたちがその口で求めていることは何か。それが踊ることと泣くことであります。つまりは具体的な行動であるわけですね。ですからシュースがここで神の御心を拒む人々に大変厳しく言われていること、それは口だけは達したのにその実行動が伴えない子供のようだ。シュースはそのように言われているのであります。この延長線上で33節からが語られています。まずパンも食べずブドウ酒も飲まずとは、聖書が描いている洗礼者ヨハネの経験かつ禁欲的な日常を表す言葉であります。悪魔に取り憑かれているというのは、要するに気が狂っている、現代風に言えばクレイジーだということですね。人の子はシリウスのことで、シリウスがその禁欲的な日常を過ごすヨハネとは反対に、ただ神の憐れみから人々と行動を共にしたこと、そのことが続けられています。大食漢で大酒飲みだと言いますのが、新命記21章によれば親不孝の代表みたいなことなんですね。その親不孝によって、なんと石打ちの刑に処せられるべきわがままな子供を指すことが、そこには法刀で大酒飲みだ、こういうふうに書かれているわけですけれども、大食漢で大酒飲みだ、そういう言葉であるわけです。つまり神の正しさというものを口にする割には、一方で経験かつ禁欲的な日常を過ごすヨハネに対しては、あいつはクレイジーなやつだ、狂っているんだと言ってごまかし、他方で神の憐れみをその身をもって示されるシリウスを非難をする。そこには一切の正しさも熱心さもない。シリウスはそのことを厳しく叱られているのであります。ではシリウスはそのような人々を下に見て厳しく切り離してしまうためにこの御言葉を語られたのでありましょうか。むしろ逆で、シリウスはそれらの人々のことを心配をして話されている。 のであります。それは31節にある、何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか、この御言葉からそう申し上げることができます。まずこの何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか、この御言葉は言い方を変えてほぼ同じ言葉が繰り返されている、そのような御言葉です。違いは何かと申しますと、最初の何に例えたらよいかということが未来形で語られまして、そして続く何に似ているかが現在形で語られているということなんです。そしてその結果として32節で現在の様子を例えとして語り出されている、こういう書き方がなされています。つまりシリウスは救いのご計画から離れる者たちというものをに対して確実に訪れる未来のことを思い浮かべられた後に、今の彼らの状況を例えて語られている、こういうことであるわけです。もし拒むものを切り離すと心つもりがあるのならば、将来に心を配る必要は全くないわけであります。ですから神のご計画におきまして、シリウスご自身につまずいて神の御心を拒む、そのような者たちに、そのような者たちの将来のことを真剣に考えて心を配られるシリウスの姿、御言葉、それがこの何に例えたらよいか、彼らは何に似ているということなのであります。そしてシリウスはその真剣なお姿で私たちのうちにあるシリウスを拒もうとするつまずきを区別し、叱って去らせるために厳しくお語りをくださっているのであります。そしてシリウスを締めくくりとしてこう告げられています。35節、しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。この正しさが証明されるという言葉は冒頭の29節にありました。正しさを認めるという言葉が同じ形、そこから受け身の形で使われています。ですからここでの知恵とは世の知恵、人の知恵ではなく神の知恵、そしてその正しさということであります。そしてまたシリウスはこの全ての人というところ、この人という言葉でのところで子供、子という言葉を使われています。ですから神の知恵の正しさは それに従う全ての子によって証明される、こうおっしゃられているわけです。ですからシウスはここでヨハネであるとか、あるいはご自身の弟子たちばかりではなく、何とかしてご自身に触れようとする者たち、朝鮮人でさえも神の知恵の正しさを明かしする者として立ててくださっているのであります。要はここにいる皆さん、インターネットを通して今朝御言葉を聞いてくださっている皆さんも、その皆さんを通して神のその知恵の正しさを証明される。決して大げさにではなく、シウスは真剣にそのことを御心としてそう言われているのであります。そしてそれこそが神の知恵である、そうおっしゃられているわけです。ですからこの知恵というものの正しさ、あるいは豊かさというものが、自らの正しさ、自らの神に対する正しさではなく、私たちの愚かさへの気づき、神の御前にある悔い改めというものを通して強く証しをされるのであります。であるならば、私たちの唇というものは自らの正しさではなく、愚かさというものを踏まえて開かれるべきである、こういうことになるわけです。そして神はその愚かさから離れ清めるために、ヨハネを通して悔い改めの洗礼と招いてくださいました。そしてまた今朝シウスの御言葉を通して改めてその身元へと招いてくださっています。シウスが御言葉によって区別をされるのは、そこにあるつまずきをしっかり去らせるためであります。何よりシウスが御心を拒もうとする私たちをも愛し、その将来にも心を配ってくださるお方であるからこそ叱ってくださる、愛してくださるのであります。その主イエスキリストが霊において神の知恵を伴って私たちと共にいてくださる、拒もうとする者たちをも愛し招き続けてくださる、その知恵と愛の正しさというものを愚かなものとするか、また私たちの力、やはり知恵とするかさえシウスは今朝私たちに委ねてくださっているのであります。お祈りをさすわけいたしましょう。 神と恵みに来ておられる主イエスキリストの父なる御神、聖霊なる御神、その尊い皆を崇めます。今朝改めてあなたを拒む者たちにもその愛を示し、真似し続けてくださる主イエスのお姿をお示しください。心からの感謝をいたします。実にあなたは主イエスを通して私たちの正しさではなく罪による愚かさをもって恵みへと変えてくださる、そのようなことを神の知恵としてお示しをくださいました。主よ、どうぞ私たちがあなたから示されました愛と知恵をもってしっかりと日々を歩むものとさせてください。自らの正しさによって口を開くことなく、愚かさをもって知恵としてください。主により頼んでいくことができるように整えてください。そしてまたどうぞ洗礼を志す者の歩みをあなたがしっかりと支え、また整えてくださいますようにと心からお願いをいたします。これらの感謝と願いを私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。